TMN
夢かな放送局。
この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私、山本しおりと
まんこの
2人でお届けします。はいどうしたの、はい、どうした
ちょっと裏返ったからそのまま行こうと思って
急にやりだしたね
キャラ編が
さてさて、今回271回目、
はい、
で配信スタートが6月17日17日、
はい、もう半分過ぎました ね、うん、したね6月のというわけで 1日、うん、1年の半分も過ぎたってわけですよ、
はい、ああそうだね
1年の半分うげ
うげあっという間だね半年
もう早いよ、ね、令和になってからもう1ヶ月かかってことですよ
そうだあっという間1ヶ月
早いよ早いよやばいよ、ね、
やばいよさてあのね、はい、6月17日でしょ、はい、なんかねちょっと見てたね6月18日、うん、明日がね
明日が何日かの日なんですか、
ね、おにぎりの日なんだって
え何それおにぎりの日なんかあるの
おにぎりの日があるんだって
しかも6月18日ってなんで
ねおにぎりの日は、
うん、
日本最古のおにぎりが発掘された、
うん、発掘
うん、化石が発掘された
おにぎりの化石が
発掘されたのが能登半島に位置する旧六星町旧六星の六
ちょっと分かんない分かんないどういうこと
鹿に西の町で六星町って読むらしいんだけどははその六だけ取って6月で、
あ
そうで18日がもともと米食米の日
米の日なんだ、うん、へ
え米をバランスと
あなるほど米になるからか
そう18になるから、はい、10
に8を付け足すと米ってことね
そうそうそうそうになるから
無理やりだなな
んだっておにぎりの日なんだってちょうどほら先週もおにぎりの話になってたけど、
うん
にね、それとは別におむすびの日があるって知ってた、
うん、え何それ一緒じゃないの
違うんだってでおむすびの日が、
うん、
ねこれが時期とも関係ないじゃん米が取れる時期でもないしみたいなな
んでなんで、
ね、それがね、制定されたのが阪神大震災
の日
なんだって
結構最近じゃないですか、うん、
で95年1月17日に発生した、うん、阪神大震災でその厳しい時期に避難生活を強いられた人が、うん、ボランティアの人たちにおむすびを配ってもらって、うん、でそれでこう何でしょうね
何何
え救われた
救われた
そうそれでもう気軽に食べられるもので食を得られたっていうところで
なるほどそれでおむすびの日、
うんうん、だそうです、うん、おむすびの日とおにぎりの日
てか私おにぎりの化石っていうのがずっと気になって割と化石になるほど形残るもんなの
そうらしいよ
でおにぎりってさ食べ物じゃん米じゃん、うん、分解されないの、どうして化石になっちゃったの
化石ってさっき書いてた気がしたけどどうだった
の？カッチカチになった状態だったら残るのかな、乾燥して、
炭化したおにぎりの化石だってやっぱり
カッチカチ、
うん、炭化炭化
あ、
うん、
炭焼いちゃったのかな
弥生時代に作られた
弥生時代
現存する日本最古のおにぎりだって弥生時代へ
え。あでも弥生時代の米って硬そうだもんね黒米とかじゃない
あそっか白米じゃないのか
白米じゃないから柔らかくないから固まっちゃうかもね
なるほどねなんだってでその六星町がおにぎりの里として町おこしをした時に、6月18日
弥生時代もうあれだ、うん、ネズミ返しだ
すごいねなんかおにぎりの化石が展示されてるらしいよ
展示されてるの、うん、そう どこ行ったら見れるの
能登半島の
能登半島のその六星町に行ったらおにぎりの化石見れるの
広域観光協会道の駅に展示されてるんだって
マジでちょっと見たいな
こんな感じらしいよなんか
全然おにぎりの化石じゃないんだけど
でもこれは化石だから
なんかもう一部か
そう黒いなんだろう
なんかもう石みたいじゃん
石みたいなやつただの石みたいなやつが展示されてるらしい
ですまあでもねおむすびあのおにぎりの三角の形いつからなってるか分かんないからただギュって手で握っただけだったら
そうだよ、ね、おにぎりも三角だと
分
から
ないもんね俵型かもしんないね三角にしようってなんでなったのかちょっとよくわかんないんだけど、
うん、
おにぎり深いな
深いね
おにぎり
おにぎり食べたくなってきたね
化石になっちゃうんだね、米も。
いや、おにぎりと、おにぎり美味しいよね。
おにぎりまあね、うん、美味しいよね、うん、なんかコンビニのおにぎりそんな好きじゃないんだけど、うん、たまにさ自分で握ったおにぎりとかだとやっぱうまいな
って、うん、あ、そうだ、今日さ来る時にさ練馬のさ、う
ん、
おにぎり屋
さん
あるね。な
んか行列になってたよね、
うん、あそこ気になる。なんかちょっと調べたらお米屋さんがやってる、
あ、なんか美味しそうだよね。いつもさ収録の帰りによるともうほとんどおにぎり残ってないから閑散としてんだけど、う
ん、今日来る時に結構並んでて気になる、ね、あそこでおにぎり買って帰ろう。
おにぎり美味しそうだったね、
うん、はい、
はい、
では夢から放送局スタートします。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。はい、さて
ファイ
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 ファイ、
はい、フリートーク、くじ引きのテーマでフリートークでーす、は
い、ーもう何を書いたかすっかり忘れた。だいぶ前
に、そう、だいぶ前にね、お題をそれぞれ書き出したんですけど、もうなんかもう忘れてるんで、なんだろうね、ドキドキする。ちょっと
自分が何を書いたかさっぱりですよ。
じゃあとりあえず、あれ、この前回どっちが、まあいいか、どっちでも
全然わかんない
から、じゃあ引いてみました。いいじゃじゃーん、
じゃららん、
ヨガ、
ヨガ
行ってる。
あー、なるほど、
あー、なるほどね。ヨガ、
ヨガ行ってます、行ってます、続いてます。
お、
なんとかかんとか、
うん、私もヨガはすごいよね、私たち続いてるね。
もう1年経つんじゃない？
1年どころじゃない、
1年どころじゃないか、
うん、多分もう2年
とか。私は多分そろそろ1年ぐらいかな、先に始めたじゃない、うん、しおりさんなんか、うんうん、でそれ聞いてちょっと羨ましくなって始めたから、
うん、私何月に入ったんだろう、でも多分もうそこそこ、
うん、
うん、やってるけど、
私も、ね、春先とかに始めたから、
うん、
もう1年経つな。
なんかヨガが、うちのヨガは定期的にクラスが変わるのね、
うん
うん、だからこう自分が休みの日とか行きたい時間とかに急にメニューが変わったりするから、うん、結構ドキドキ。なんか今や前やってたのは割と良かったんだけど、今、なんか小顔フェイシャルヨガっていう。
それヨガなの？
の
フェイシャル
なの？とても見せられた顔じゃない。
あれか、顔面の筋肉を鍛える的な、
鍛えて、
あの変顔するやつみたいな感じ。
そうそう、変顔をして、なんか あるのよ、ゴリラの顔。
ゴリラ
の顔はい、なんかはい、じゃあゴリラの顔、
ゴリラ、
なんかペコちゃんの顔みたいな。
ペコちゃんの顔、あれが舌ペロってするやつ。
そうで、結構難しいのが顔を動かしながらヨガのポーズをするって。
え、体も動く
の？体ももちろん動かすの、顔だけじゃなくて。
へ
ー、すごい、す
ハードだね。
これ結構
顔だけでも結構疲れんじゃん、それ、うん、
で最初顔だけでやってるんだけど、そのうち普通にポーズを取りながらやるのよ。なんかなんだっけ、なんだっけ、戦士のポーズなんかあるじゃん。
あ、
なんだっけ、
わかんないけどある、
のとかを取りながら顔を動かすんだけど、結構顔も体もって
神経使うね。
うん、
へ
え。なんかこう日本人は特に表情筋を使ってない、 1,2 割しか使ってないから動かしましょうみたいのでやるんだけど、最初はもっ小顔フェイシャルヨガとか効かないんじゃないと思って、なんかもうちょっと動きたいなと思ってたけど汗ダクダク、
全然動くじゃん。
そうで、なんか前はなかったあれ、え、なんだっけ、私たちの苦手なやつ、犬のやつ、
犬のやつ、うん、あれ、
なんだっけ、なんとかドッグのやつ、
なんとかドッグ
のポーズ、なんだっけ、
犬のやつ、
あ、後で思い出したら話すわ。そうなんだよね、
犬なんかあったっけ。
うん、こういうやつ、
あ、ダウンロップじゃん、
それドッグでしょ。
え、ロップじゃないの、
うん、
え、ドッグなの、
ドッグでしょ、あれ、ダウンドッグだよ、
ダウンロップだと思ってたけど私、うん、なんか体を三角みたいにするやつでしょ、
う
ん、
そうそうそうそう、
手と足を踏ん張ってお尻を上に引っ張り上げるやつなんですけど、
うん、
なんか頭が逆さまになってしんどい、うん、本当だ、ダウンドッグだ、
うんうん、
ダウンロップだと思ってた、ずっと
ダウンドッグ、なんか犬が、
犬なの、あれ、
そう、犬が伸びをしているポーズみたいな、
え、全然違うじゃん。
え、全然違うじゃんって言われても、
犬そんな形で伸びしねえし。
え、これだって犬の伸びのポーズってなってるよ。
犬の伸びもっと腰落ちてるよ。
そこリアル、
むしろお休みのポーズに近いよ。
もうそう、これも間に挟みつつ
だから、ドッグなんだ、
結構、あ、すごい今
ショック、
そう、ダウンドッグのポーズです。
タウンドッグだったな、うんうん、犬としてはやらねばならないね。
そうなんだよね。
これ苦手だけど。
そうだよ、犬だからね。
あのね、私、うん、これの何が苦手って別に頭が逆さになってもいいんだけど、うん、あのね、かかとがさ床につかない から
。私もそう。
つま先立ちになるのね、足の方が、うんうん、だから、うん、それが辛い。アキレス腱切れそう
でもあれ本当はね、ちょっとずつでも下ろしていけたらいいんだろうけど、うん、
無理無理無理無理無理、うん、全然無理。
私はこのポーズがすごく
苦手。いや無理ですよ。私はねヨガはね、うん、もうずっと星一つの超初心者向けのしか受けないって決めてるんでね。
そうだよね。
床をただゴロゴロ転がったりね、うん、ちょっとだけ体ひねるみたいなレベルしかやんない
んです、ね。うんうん、そうだね。私一個前のヨガがそうで、うん、ちょうどよかったんだけど、でなんかこうだんだん出てくる人も決まってくるから、うん、先生も段階を踏んで、まあ ね、ちょっと難易度を上げてくれたりとかして、うん、ちょうど良かったんだけど、うん、クラスが変わっちゃって、あ、そう、そのね、うん、そのトレーナーの先生がね、うん、なんか見たことがある気がしてて、うん、なんかもしかしたら昔バイトをしてたところの社員さんじゃないかと思う、うん、でもヨガのインストラクターの人って名前名字出してないじゃん。だいたいさ、なんかユカとか
そう、キラとか
そうそうそうそう、
なんかダンサーみたいな、
そう、アルファベットで名前書いてあったりとかするさ。そうそうそうそう、で下の名前まで覚えてなくて確認のしようがないんだけど、なんか多分そう。
いやね、世間は狭いですよ。私もだって友達がいたもん。
ああ、そうだよね、言ってたよね。
なんか、うん、その人は、うん、フルネームで書いてあったの。
あ、珍しいね。
新しい先生のだなって思って見たら、うんうん、超見たことある名前だけど、そんなにまあ珍しい名前じゃないから、うん、いやいや他人だろうって思って。
それって何、ちゃんと漢字で書いてあったの？
漢字で書いてあったの。ね、って思ったんだけど、うん、まあ、よくある名前だし、うん、まさかって。でもね、お家がねすごくそのヨガの教室と近いの。
あ、もともと地元の人なんだ。
そうそうそう、だから、うん、もしかしてもしかしてって思って行ったらね、うん、友達だったんだよね。
それってさ、どうなの？
でさ、またクラスの人数が少ないせいでさ、もうお互いにあってな
でもさ、
本当にいたって思って。
知ってる友達でさ、
気まずい。
教える方と教えられる方で、しかもさ、できないじゃん。
そう、できない、ね、全然できないんだけど、うん、
なんか何、どのタイミングで話したの？始まる時にあーみたいな。
始まる前にね、うん、偶然会ってね、やっぱり、うん、あーってお互いになって、うん、あー本当にいたって思ってギャーってなって、うん、でやったんだけど、うん、なんかね、うん、割と星一つのクラスだから優しいはずなんだけど、うん、すっげえきつくて、うん、え、何これ、星一つじゃないんだけどいつもこんなのって、うん、いや、なんか今日は、うん、まんこちゃん来てたからちょっと張り切っちゃったって言われて、うん、張り切らないでいいよって思って、なんか
あえて初心者
の他のいつも来てくれる生徒さんも今日一番きつかったって言われちゃったって言って、うん、てへーみたいな感じられたけど、そうそういう、そういう余計なことは言われてくれって思って、
そのサービス精神いらないよね。
あの、きつくすんのは本当にやめてほしいって思ってきつくされるともう来れないって。そう、ハードモードにされちゃって、いやだってもうできるっしょっつって、うんうんうん、できるっしょできるっしょって言って、私がね、うん、お芝居する時っても一緒にね、うん、あの舞台とかにも出たことがあるお友達だったんで。
そうなんだ。
そうそうそうそう、だから一緒に踊ったりもしたわけですよ。なんで、うん、踊れるからできるでしょ。踊れてねえし
そうなの？
あのハードモードやめてくださいって思ってい
や、なんか、
ね、それからちょっとなんとなくいけてないんだけどタイミング合わないっていうのもあるんだけど、もっと優しいクラスがいいなって思って。
そうだね、なんかそこで
優しいクラスにちょっとハードモードやめてくださいって
思
って
。そうだよね、
なんか次行くときは事前にちょっと LINE しようと思います、うん、あの、優しくお願いします
だから、ね、そういうサービスはいらない
ので
、
うん、そうなんですよ。
なんか、うん、通りで
なかなかきつかったっ
す。そうだよね、なんか意外にさ、こうヨガの違う職についてて、うん、ヨガのインストラクターになってる人って結構
ヨガってなんだろうね。ヨガ始めるとやっぱみんなインストラクターに最終的になるのかね。あ、でヨガやってるとヨガの先生になるプログラムとかもあるじゃない、
うん、ある。もうなんか私の友達が、うん、あの最初に私にヨガを勧めてくれた子が、うん、インストラクターの講座を受けようかなって言ってて、
やっぱり極めちゃうとそうなってくるのかな。
なんかその子は、まあ、それで生活しようとか思ってないんだけど、なんかやっぱりこう教えられるようにこういろんな、そのクラスにいると、うんうん、まあ、限られたことしかできないから、うん、もうあの全般的にいろいろ学びたいし、それで資格が取れるならそれはそれでいいよねって言って、 いやすごいなと思って。
なるほど、うん、やっぱ極めていくとそうなっちゃうんだな、
ね、なんか私とそういえば歯医者さん行ってた時の歯科助手の人が インストラクターの資格を取って、
いろんなとこに
そう、そうだからね、
意外とこの世にはヨガを教えられる人が山盛りいるんだな。
そうなんかもうインストラクターとして教え始めるんです
よ。なんだろう、ヨガのインストラクターってそんなに身近な職なのか。
いやでもさ、私たちからしてみたら
わかんない
よ、すごいハードじゃない、
うん、だって教えられるレベルじゃないとダメってことでしょ。そうそう、ということはお手本のちゃんとしたポーズが取れなきゃいけないわけじゃない。
そうだよね。
でなんかそれをまた人に教えるっていうね、うん、伝える力も必要なんじゃない。
そうだね、
だってポーズ難しいからさ、そのポーズの説明をするのがまず難しいじゃん、うん、で何言ってるか途中で分かんない、ちょっとぼーっとしてたら、うん、今何してんだっけって隣の人のカンニングして
わかるわかる。
でも隣の人も合ってるから分かんないから
みんなさ面白いよね、みんなさ
みんなチラチラ
キロキロキロ
そう、わかる、
あるある、
あれこっち、あ手こっちでよかったっけ、そ
うチラッと見たら向こうもこっち見てたりするんだよね。
正解じゃないからねって思って、先生の方見ても、先生もうさお手本終わってるからフロフロ歩いてたり
する、
先生って思って、
お手本がわからないっていう、
ね、ヨガあるある、ちょっとパニックになっちゃって、ね、しまった、ぼーっとしてたって思って、ぼーっとしちゃダメなんだな、気を抜いたらダメね、
あのちょっと遅れ出すとね、
そう油断するとね、うん、すぐね人と違うポーズになってね、うん、ポーズ間違ってると先生が寄ってくるから緊張しちゃって、ね、
わかるわかるわかる、あのさ近づいてくると、あなんか違う、なんか違うってドキドキするんだよ、
ね、うん、ドキドキしてた隣の人だった、
うん、そう、いやでも私たちヨガ続いてるね、これはこれで
これ頑張ってますよ、
うん、続けて
これからもね、のんびりゆったり続けていこうと思います、
うん、はい、行きましょうということで、はい、じゃあフリートークのコーナーでした。夢かの放送局後半もまだまだ続きます。